耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。不老不死、まあよくテーマになりますけど、皆さんこれどう思いますか？不老不死っていうとですね、古代中世あたり本当現実の皆さんで考えてる人っていたんですけど、最近はまあ不老不死というよりは老年期をいかに過ごすかっていう、まあより現実的な考えにシフトしてる気がします。しかしながら今日ご紹介する作品ではなんと、不死ではないんですけど、この不老というのがですね、技術によって実現している世界なんです。もしあなたが老いることがなかったらどうですか？そして日本はどうなると思いますか？人間いつ死ぬんでしょうね。そこが大きなミソなんです。では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております山田宗貴著百年法という本です。上巻下巻の2冊構成で発売されています。著者の山田宗貴さん、直線の資格という作品で第18回横溝精神ミステリー大賞の大賞を受賞して作家デビュー。その後嫌われ松子の一生、黒い春、天使の代理人など多くの人気作を生み出している作家さんです。まあ、こういったタイトル映画とかドラマで見かけた方も多いんじゃないでしょうか。今回新たに執筆されましたこの100年法という作品なんですが、これまで山田宗貴さん、運命に翻弄される女性をテーマにすることが多かったんですが、今回は初挑戦という SF 近未来ものです。まあ、僕たちの知っている日本とは少し違う日本を舞台に、永遠の若さを手に入れた人々が政治、生活、文化、そして生と死について向き合う姿を圧倒的な出力で書き綴った力作となっています。でここで詳しい内容を僕がお話ししてもいいんですけども、ちょっとね物語が良かったので、この壮大な物語の第1部ダイジェストドラマにしましたので、こちらの音声まずはお聞きください。
1945年6発の原子爆弾とともに消滅した大日本帝国は、アメリカ主導のもと日本共和国として再出発。その際、アメリカ本国で実用化されていた不老技術ハビの導入により、人々はある承諾と引き換えに永遠の若さを得た。そして2048年、
新しい世代の皆さん
に、私たちは去ります。
後を頼みます。
この国を頼みます。
皆さんを信じて、
私たちは去ります。
今未来への第一歩をあなたから。
以上です。ただいまご覧いただきました3パターンの動画を、来月から政府広報としてメディアに配信します。最後に見ていただいたロングバージョンは、
湯佐明人83歳、内務省生存制限法特別準備室室長、100年法適用まで残り40年。
こんなもので国民が納得すると。
友成康隆内務大臣117歳、20歳で蛇を処置、100年法適用まで残り4年。
これはあくまで第一弾であり、意図的に表現を婉曲してあります。最初から直接な言葉を使うと国民が拒絶反応を起こしかねないので。
しかしなあ君、報道各社の世論調査によると不安を感じているとの答えが 70% に達している。すでに拒絶反応を。
だからこそ関連法を早急に成立させなければならないのです。百年法の施行は規定路線であり、絶対に揺らぐことはないと国民に周知徹底させ、納得させなければならないのです。
生存制限法、通称百年法。不老化処置を受けた国民は、処置後100年をもって生存権をはじめとする基本的人権は、これをすべて放棄しなければならない。
大臣に一つだけ確認をさせていただきたいのですが。
なんだ。
政府は100年法施行の方針にいささかの変更もありませんね。
なぜそんなことを。
妙な噂を耳にしましたので。
噂だと。君は噂を私に。
河野池首相は100年法施行を凍結しようとしている。法を信じる者。笹原さんは中心からこの国のことを考えている。私利私欲で動いたことは私の知る限り一度もない。偉い人だ。
どうしてそこまでできるんですかね。僕にはとても。
戦争を実体験していることが大きいんじゃないかな。
一世紀前のあの戦争。
それにしてもアメリカさんも厄介なものを残していってくれたもんだ。
百年法ですか。
ハビだよ。
法を拒む。
おい、お前にも時間がないはずだ。俺は知ってるんだぞ。お前初年度の適用対象になってんだろ。
だったらどうした。
お前どうするつもりだ。このままおとなしく死ぬのか。
悪いか。
嘘だ。
やっぱり本当なんですかね。野党第一党の民権党が次の選挙のマニフェストに100年法凍結を加えるって。
法に迷う。
よっ、久しぶり。
どちら様ですか。どちら様って。やだな、私だよ。蘭子、仁科蘭子。
人違いでは。
あんたミナでしょ。川上ミナ。
ああ、母のお知り合いですか。
母。お母さん。ってことはあんたミナの。
そのすべてが当事者となる。
私、日本共和国史上河野池忠之は、日本共和国憲法第76条に基づいた首相権限をもって全有権者による国民投票を実施するものであります。
バカな。
嫌われ待つ子の一生から9年、構想10年、山田宗樹最高傑作。
閣下、逃げるおつもりですか。
当然の断りを口にしたまでだが、なんと聞こえた。
国民に恨まれるような汚れ役などまっぴらごめんだ。
よくわかったな、さすがだ。
ねえ、ミナがどうしてるかってあんたが知るわけないか。
母は亡くなりました。
亡くなったって病気で。
7年前に老衰で。
生きることが罪になる。生存制限法がなければ社会の中に古い人間がいつまでも存在します。肉体は老いなくても心は老いる。新しい時代に対応できない。
まさかとは思うが。
なんだ。
お前あなた同人の生存説を信じてるわけじゃないだろうな。
あなたは自分の人生の終わりを決断できますか。
蘭子さん、ハビを受けてから親友って呼べる友達できましたか。
日本社会はまさに水谷レポートの予言した道を歩みつつあります。
なんでって。イエスが過半数を取ったら私死んじゃうんだよ。
百年法、
この国を頼むぞ。さらばだ。
はい、いかがでしたでしょうか。今聞いていただいたドラマは、この本作4部構成の第1部から抜粋して作ったんですけども、ここからですね、あの作品は、まあ、時代の動きとともに、人々の心の移ろい、そして文化の発展、さらにさまざまな人物たちの思惑や新たな困難と、どんどんストーリーが展開されていきます。でこの100年法という設定非常に面白いんですけどね、あの著者の山田宗樹さん、嫌われ待つ子の一生とか書かれている方なので、人物描写をですねこの設定でさらに行っているっていうのが良かったんですよ。あのリアリティを持って書き切ってるっていうとなんかこうチープな表現になるかもしれませんけど、あのこの世界において、まあ、どんなその SF っちゃ SF ですからね、どんなあの文化とかどんな技術ができてて、でそれぞれの、まあ、老いることない人間の結婚観とか就職事情、 そうなんですよ、年取らないんですよね。そして政治の裏側もまた情報豊かで面白く、そこが大きな魅力になっているかなと思います。何よりもね、読んでて面白かったのが、リアリティを持って描かれているので、自分がもしこの世界にいたらってついつい考えちゃうんですよね。今日のディレクターと僕ね、ハビ受けるって言っちゃいましたもん。ハビ受けたら、あ、でもいつ死ぬかだしなって、あれすればうちの親父も100年法適用まであと何年じゃないフィクションだったと、そのぐらいですね、熱中できる作品だと思います。ぜひこの魅力味わってみてください。エンターテインメントとして優れているだけでなく、心に訴えかける力がある作品でした。では書籍情報です。百年法上下巻、山田宗吉著、角川書店より各巻税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。発売直後なんですけど、事前にね、読者モニターの方とか その感想というのを角川書店さんが持ってるんですけども、それによるとですね、この作品作り手としては男性向けかなぐらいに思ってたんですが、なんと女性にもすごい人気、そしてすごい反響があったんだそうです。2部以降に出てくるケンというキャラクターがいるんですけど、どうも彼がですね、その女性読者の母性本能をくすぐったそうです。というわけで女性リスナーさん、この2部以降に出てくるケンというキャラクター注目してみてください。そして追加情報、メイキングオブ100年法と題しまして、著者の2年に及ぶ執筆活動のツイッターのつぶやきを見ることができます。山田宗樹さんがザックバランに書いてるツイッターの、ね、タイムラインなんですけど、興味のある方は、インターネットで100年法と検索してみてください。作家さん、こういうふうに作家活動してるんだなというのがよくわかります。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。